あなたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。この時間は倉敷歯科医師会の社会保険部から太田敦さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。こちらこ
そよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日の内容も大変興味深そうな内容をご用意いただいているんですけれども、まずは最初に告知
を、そうですね、
はい、お知らせというところで、
そうですね、
はい、
来月11月8日、はい、この日ちなみにいい歯の日と言われていてですね、
はい、
1993年日本歯科医師会の方で語呂合わせに、語呂合わせでいい歯という形で定めています、
はい、
で今回それにちなんでですね、ちょっと支部でイベントがありますので、はい、ちょっとそれの告知からまずよろしくお願いします。
はい、これでは私から紹介をさせていただいていいですかね。
はい、お願いします、はい、
今回歯科保険啓発活動の一環としてさまざまなイベントがございます。まず小島地区では天満屋ハピータウン小島店にて11月17日の日曜日午前10時から午後3時、ハッピーターン in 小島と題してイベントを行います。このイベント名がハッピータウンの歯があの歯になってますね。
歯になってるんですね
ね、なってますよ。工夫されていらっしゃるんですけれども、まあ、内容としてはお口の相談、不思議光で固まる歯の詰め物、歯パズル競争、オーラルフレイル、おやつゲーム、バルーンアート、あなたに合った歯ブラシを家族で楽しむパネルシアター、ベジモグってなーに、お弁当コンクール、検診を受けよう、肺がん子宮がんと、いろいろと内容が、ね、多いですね。
でここに行くと、まあ、いろんなイベントをして、はい、いろいろ何かプレゼントも、ね、ご用意しているみたいなので、
はい、
ぜひお近くの方は立ち寄っていただけるとよろしいかと思います。
はい、11月17日来月になりますが、天満屋ハピータウン小島店にて開催のイベントでした。そして玉島地区では、
そうですね、こちらも11月10日、はい、9時から12時の間にイベントがあります、
はい、
で検診や子ども向けのゲーム等もこちらも企画しておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、はい、続きますね。11月は小島地区と、
そうなんです、
ね、玉島地区で開催されるということで、どちらも楽しい内容になっておりますの で、
そうですね、
ぜひスケジュールに入れていただきたいですよね。
はい、
はい、そして、先になってしまいますがというところで、来年
そうですね、
2025年令和7年の2月11日火曜日の祝日午前10時30分から、会場は倉敷健康福祉プラザ5階ホールにて、エッセイストコメンテーターの安藤和さん、
そうですね、
もう講演会が決定されたんですね。
そうなんです、倉敷歯科医師会の方でお呼び立てして、はい、今回講演していただくことになりました、
はい、演
題は認知症は神様からのプレゼントというお話で、
はい、
お願いしております。
はい、認知症は神様からのプレゼントということ で、
そうです、ね、
参加は無料なんですか。
そうですね、参加は無料なんですけれども、事前に予約が必要になっておりますので、
はい、
申し込みに関しては12月頃から始まる予定になりますので、
はい、
お問い合わせに関しては倉敷歯科医師会086-422-2122までご連絡いただけるとよろしいかと思います。
はい、開催は先ですけれども、申し込みが12月頃から始まる予定ということですの で、
そう
です
ね、
チェックしていただきたいと思います。
はい、
はい、チラシなども配布する予定にはなっているんですね。
そうですね、
はい、
そうなりますので、どちらかお近くで、はい、お目にされたら、ちょっとそこも思い出していただけるとよろしいかと思います。
はい、ありがとうございます。イベントについて紹介をいただきました、
はい、
そして今日のテーマなんですけれども、このコーナーのテーマなんですけれども、面白いテーマですね。今までなかったようなテーマかなと思うんですけれども、
ちょっと今回は、はい、お口の中、歯の健康を保つには Q&A と題しまして、
はい、
臨床と AI という形のテーマにいたしました、
はい、AI がまさかここで出てくると思っていなかったんですけれども、ね、
今回ちょっと出演するにあたり、
はい、
患者さんに質問をしました、
はい、
日常でお口の中で気になること何かありませんか、はい、という形でアンケートをお取りさせていただいて、はい、その中で出てきたいくつかの質問をピックアップして、
はい、
でもし患者さんがご自宅とかでね生成 AI のチャット GPT を使って、はい、自分自身で調べたときはどのような回答が得られるのか、
はい、
また同じ質問を歯科医院でした場合にどのように違ってくるのかっていうものを検証してみました。
面白いです ね、
ですね。なかなか僕もちょっと今回チャット GPT 初めて使ったので、はい、ちょっと興味本位でいろいろ調べてみました。
そうなんですね、
はい、
それではその、
うん、
ね、質問内容として
そうですねチャット GPT で検索した質問が、はい、ちょっと何問かあります、
はい、
一つが体重が20キロ増えました、
はい、
口の中も太るのという40代男性の方から質問いただきました、
はい、
2つ目が歯の健康を保つには何が一番大切ですかと40代の女性から質問いただきました、
はい、
で3つ目が歯磨きは食事の後すぐが良いのそれとも少し待った方がいいのと20代女性の方から質問いただきました。
お
最後に私から歯医者は行った方がいいのと質問してみました。
あ、そうなんですね。太田さんご自身も
そうです、ね、
質問投げかけてみてるんですね。
やっぱり患者さんも歯医者に、ね、はい、できることなら行きたくないとか、はい、やっぱり怖いイメージっていうのはあると思ったので、はい、患者さん自身が調べた時に歯医者って本当に必要なのということで聞いてみました。
なるほど。どの質問も答えが知りたい質問になっているんですけれども、はいね、
どちらが気になるとかありますか？
今まで私が個人的に疑問に思ったことがあるのが、例えば 9-2 の歯の健康を保つには何が一番大切か、また 9-3 の歯磨きは食後すぐがいいのか、もしくはその待った方がいいのかとは思ったことあるんですけれども、体重が増えた時に口の中も太るのかというのは今までは考えたこともなかったんですよね。これちょっと知りたいですね。
これちょっと聞いてみましょうか、はい、じゃあ質問です、
はい、
体重が20キロ増えました、口の中も太るのとチャット GPT に聞いてみました、
はい、
答えはこちら。体重が増えると口の中が直接太るという変化は起きませんが、
はい、
口腔内の健康や構造に影響を与える可能性がありますと述べていました。でこの中で4つ項目を挙げてました、
はい、
1つ目が歯茎の状態の変化、
はい、
体重の増加やそれに伴う不健康な生活習慣が原因で歯茎に炎症を起こすことがあり、
はい、
特に糖分の摂取が増えると歯周病や糖尿病のリスクが高まります、
はい、
これにより歯茎が腫れたり炎症を起こすことがありますと言ってましたね。で2つ目が口腔内の脂肪沈着、
はい、
口の中そのものに脂肪が蓄積されることはありませんが、はい、体全体の脂肪が増えることにより顔や顎周りの脂肪が増え、これが口周りに影響を与えることがあります、
はい、
特に睡眠時無呼吸症候群のリスクが増えることがあり、これは口腔内や喉周りの気道に影響を与えることがありますと述べています。で3つ目いきます、はい、舌や口腔内の構造への影響、体重の増加により舌が大きくなったり、
はい、
舌の筋肉に変化が生じることがあります、
はい、
これにより睡眠時のいびきや無呼吸に問題を起こすことがあります、はい、と述べてました。ここでちょっとチャット GPT ではなくて僕からの補足になるんですけども、
はいはい、
ほっぺがどうしても太る体重が増えるとほっぺも厚みが増してしまうことが多いの で、 そうすると口の中のスペースって限られて小さくなるので、
はい、
やっぱりブラッシングしても歯ブラシが当てづらくなったりっていうことで清掃が不良になってしまうこともあります、
は
あ、あとはベロが大きくなることで、
はい、
夜寝てる時にどうしても皆さん上向いて寝たりするとベロがどうしても寝てる間沈み込むの で、
そうですよね、
沈み込んだことで呼吸気道が閉塞して、
はい、
睡眠時無呼吸症候群、要は息が止まってしまってもう1分ぐらいとか 息が止まってそれでこう心臓に負担がかかってしまったりとかっていうことも出てくることがあるので、
はい、
ここはちょっとね補足するポイントかなと思って足していきました、
はい、
4つ目が全身的な健康と口腔内の関係、
はい、
体重の増加や糖尿病、高血圧など病気が有する場合はそれが口腔内にも影響を与えることがあります、
はい、
糖尿病は特に歯周病との深い関連性があり炎症や感染症に対する抵抗が 抵抗力が低下することもありますと述べていました。
なるほど、
そうなんです。なので割と最近ではお医者さんと、ね、歯科とのが病院がこう連携をして患者さんの情報を共有することで、はい、もう医科歯科連携になって対応するようにはしているので、よく患者さんがね病院の方どこ行ってますかって聞かれるのはそういうところがあるんだと思います、はい、
あ、なるほど。
そうですね。でチャット GPT の最後まとめとしては、はい、口の中自体が太ることはありませんが体重の増減や全身の健康に影響を与えるため結果的に口腔内に健康状態にも影響を与えることがありますと述べていました、
はい、
ですのでもし何らかの違和感や問題がある場合は歯科医師や医師に相談することをお勧めしますと述べていました。
わ、
そうなんです。
もう説得力があるような回答で、
ね、
なんか私も素人ですけれども、うん、多分間違いはないんじゃないですかね。
そうですね、
もう
間違いはほぼないですよね。
すごいですね。
じゃあもう一問ちょっと言ってみましょうか。
どうしましょうかね。それでは歯の健康を保つには何が一番大切ですか。
はい。
にしましょうか。
ちょっとじゃあそれにしてみましょうか。
はい。
じゃあチャット GPT の答えです。
はい。
歯の健康を保つにために最も大切なのは予防ケアが日常的に行うことです。
はい。
具体的には次の点が重要ですということで6項目挙げていました、
はい、
1は正しい歯磨き。毎食後特に寝る前にしっかりと歯を磨くことが基本です、
はい、
特に夜は唾液の分泌も減り虫歯や歯周病のリスクが高まるため念入りに磨きましょう、
はい、
と述べてました。あとは歯ブラシの使い方が適切であることも重要です。
正しい歯磨き、
そうですね、歯磨きっていうのも大事です、
はい、
で2番目がフロスや歯間ブラシの使用。歯と歯の間はブラシだけでは十分に清掃できないので歯間ブラシやフロスを使って歯垢を取ることが大事です、
うん、
意外と皆さんねここが忘れがちだったり、ね、歯ブラシだけで全部いけると思っちゃうんですけれども実は歯と歯の間が虫歯になるリスクあとは歯周病になるリスクも抱えているので意外とここは大事ですね。
おー、
はい、
勉強になりますね。いえ
いえ。で3つ目ですね、はい、規則的な歯科検診ということで、はい、6ヶ月に一度定期的に歯科医を訪れクリーニングを検診することを推奨されますと述べていました、
はい、
早期に問題を発見することで大きな治療を避けることができますと述べていたんですけど、
はい、
ちょっとここで僕からの補足です、
はい、
であくまで健康的な人に対してはその間隔がね半年でもいいと思うんですけど虫歯の治療をしたことある人、
はい、
要は虫歯になるのにもね理由があります。なのでそういった理由がある人あと歯周病で血が出たりとか歯周病ですよって言われた人は基本的に2ヶ月から3ヶ月ぐらいの間隔っていうのをお勧めはしてます。
そうですよね。
そうなんですね。やっぱり半年たびに行ってしまうと苦手なところが悪くなって、はい、でまたその繰り返しになってしまうのでそのスパイラルから逃げるためにはやっぱり時々第三者にね、はい、見てもらってお掃除っていうものは大事になってくると思います。
納得できますよ ね、
そうですね、
はい、
あとは4番目が食生活の管理ですね、
はい、
糖分の多い食品や酸性飲料炭酸飲料やジュースですね。これらは虫歯や歯のエナメル質を劣化を起こすため摂取を控えることが大切です、ね、意外とスポーツドリンクとか砂糖も多いので気をつけるポイントだと思います。
なるほど。
そうなんです。で 歯に良いカルシウムを多く取ることも推奨してました、
はいはい、
でチーズやヨーグルトナッツっていうのは唾液を促す
へえ
ね、あとは唾液を促すキシリトールですね、
はい、
さっき述べたのはカルシウムが多いので歯を丈夫にしたり骨を丈夫にしてくれるんですけど、
はい、
よく噛むことで唾液も出るのでキシリトールガムっていうのは推奨してました、
はい、
キシリトールガムの特徴としては虫歯のばい菌が歯の表面につきにくくなる作用がキシリトール自体にあったりですとか、
はい、
あとはよく噛むことで唾液で中和してくれたりそういった作用もあるのでいいと思います。
いいとこばかりなんですね。
そうなんですね。意外と甘いようで実は虫歯の敵で甘いから虫歯の味方かと思うんですけど、はい、実は虫歯にとっては厄介なのがキシリトールなんですね、
これはもう日常的に
使えるといいです ね、
そうですよね。
あとは5番目が禁煙と適度なアルコール摂取、
はい、
喫煙はどうしても歯周病のリスクを高め、歯を黄ばめたり口腔がんのリスクも増やしますので、 あまり良くないですね。
そうですね。
ですのでタバコはやっぱり体に悪影響を及ぼすので控えた方がいいと思います、はい、あとアルコールもね、適度な量がいいですよと言ってました。
なるほど。
そうなんです。
まあ、でも歯のお口の中だけではなくて、このあたりは
そうですね、お体全体にもね影響してくるとは思います。
ですよね。
やっぱり体は、はい、あのお口はね、体の入り口でもありますし、
はい、
あのお口の中の病気を治すことで他の体への影響も出てくるので、そういった意味でもここは大事なポイントかなと思います。
はい。
あとは6番目がストレス管理で、ストレスもためないのが大事ですよと述べてました。
ストレス管理、はい、いろいろ出るんですね。
そうですね、意外とチャット GPT もね、いろんなとこ網羅してるなとは思いました。
すごいですよね。はい、なるほど、面白い質問と、そしてこの、ま、回答も参考になりますし、うん、いいですね。最近の科学はすごいですね。
ですので、ちょっと僕の方で最後あのチャット GPT の方に質問したのだけ少し簡単に見てみますね。
はい
はい、じゃあ僕からの質問で、歯医者は行った方がいいの？本当に必要なの？とチャット GPT に質問してみました。
はい、
そうすると答えが、はい、定期的に歯科医に行くことは重要です、
はい、
特に以下の理由から歯医者に行った方がいいですよと言っていました。
はい、
1番目が早期発見と早期治療、まあ、早めに見つけること大事ですよ。
そうですね。
2番目はプロフェッショナルなクリーニング、専門的なお掃除で苦手なとこは磨いてくれますよと話してました。
はい、
3番目が歯周病の予防治療、これもね、虫歯と一緒で早期に見つけて予防することが大事と言われているので、うんうん、はい、3つ目に挙げてました。4つ目は歯だけでなくて口や粘膜、ほっぺにもいろんな病気出てしまう場合があるので、そういったものを未然に見つけることはできますよと述べてました。
はい、
あとは5番目、フッ素とシーラント、虫歯になりやすい人はフッ素塗布したり、
はい、
シーラントって言ってね、歯の溝を埋める予防的な処置なんですけど、こちらも推奨してましたね。はい、
シーラント、私ちょっと初めて聞く言葉だったかもしれないんですけれども、
よく小さい子とかね、歯が生えたてのこの、はい、大人の歯が生えてきた溝のボコボコしたとこに埋める処置なんですけれども、
はい、
これがシーラントと呼ばれていて、
はい、
まあ、大体まあ中学生高校生1年生ぐらいまでかな、それぐらいまではね保険でも適用になるので、
はい、
皆さんされた方もいらっしゃるとは思います。
そうなんですね、
これもチャット GPT では推奨してました。
はい、
あとはちょっとこれ出てこなかったんですけど、
はい、
フッ素についてなんですけど、はい、実はフッ素って濃度があってですね、
はい、
歯磨き粉大体歯医者で売ってるのは1000から1500ppm とかっていう濃度があるんですけど、まあ、一般のだと大体500からあるんですけども、
はい、
その中で大体 500ppm っていう単位で上がると虫歯予防効果が 6% 上がりますよと WHO の方で報告があったので、
はい、
これは面白いデータだなと思いましたので報告させていただきま す。
はあ、なるほど。
はい、なのでチャット GPT からはこのような形でした。
はい、
で最後に結論です。
はい、
まあ、毎日磨いていっててもセルフケアだけでは完全に防ぎきれないので、定期的な歯科医院を受けることをお勧めしますと述べていました。はい、
なるほど。
そうなんです。
とてもお勉強になりました。チャット GPT でもこういった回答が出ますけれども、やはりチャット GPT で解決できないのは実際の歯を見ていただくというところですよね。
そうですね、
やっぱりここはもう歯医者さんに行っていただいて適切な処置を行っていただければならないの で、
うん、まあ、あくまでチャット GPT は質問に対して答える形で個々への対応はできないので、
はい、
やはりそこで全てを鵜呑みにしないで、それを思ったことを歯医者さんに行って相談することがとても大切だなと感じました。
ね、はい、はい、ただいろんなこと答えてくれるんです ね。
そうですね、
かなり専門的なことだった
と思うんですけど、何でも答えてくれると思います。はい、
すごいですね。まあ、興味のある方はぜひ同じような質問も、
そうです ね、
問いかけていただいて楽しんでいただきたいですね。
そうですね、
はい、
無料でいろいろ調べることもできるので、はい、皆さん活用してもいいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、面白い質問まで これ患者さんからの質問というところだったんですけれども、はい、参考になりますね、いろいろ、
はい、いろいろ今便利な世の中で
ね、そうですよね。面白いお話今日もありがとうございました、
う
ん、はい、考えてきてくださってありがとうございます。今日はスタジオにお越しいただきましたのは倉敷歯科医師会社会保険部から太田敦さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。